不眠症のためのポッドキャスト。こんばんは、小宮山雄飛です。先週の続きで、楽しいとは何なんだろうっていうのをちょっと考えてみたいなと思うんですけども、今日は日にち的にはフジロックに行く前の日になるのかな。そうだよね、多分かその日かですけども、まあ、それもまた面白いもんで、今、これはまあ1週間前に撮ってるわけですけども、なんかそれフジロックがもうやってるのかとか、もう逆に終わっちゃってるのかと思うと、なんかちょっと不思議なんですよね。で、先々週かなにも話しましたけど、僕はやっぱその終わるっていうことへの恐怖がすごいたくさんあって、でいずれ、今の僕からしたら、ね、いずれ1週間後ぐらいフジロック行ってって言ったって、40分50分ぐらいのステージやって終わるわけですよね。で帰って、新潟から帰ってきてっていう風になってるわけで、1週間後になんか怖いなっていうね。でフジロックで言ってるけど、結局は同じ50分だからね。別に他のフェスとも一緒だし、フェス以前に家でパソコンいじってる50分もね、なんかお酒飲んでる50分も一緒ですから、それが終わらないっていうことはないんで、なんかそういう怖さを感じているんです、日々。さて、その怖さと逆の楽しさについて考えるというの、先週中途半端に終わってしまったんで、引き続き話したいと思うんですけども、トム・ソーヤの話ですよね。その塀のペンキ塗りを楽しいっていうことにして、友達に、まあ、やらせてではないんだよね。友達がその楽しそうなトム・ソーヤを見て、やりたいやりたい、変わって変わってって言ったわけだから、別にトムがそのこんな楽しいことあるからやれって言って、まあ、ある種売り込んだわけじゃないから、またそこも絶妙なんですけどね、話としてね。これをそのトム・ソーヤが、まあ、ある種の嘘としてペンキ塗り体験なんとかいくらでできますとかって やると、さすがにちょっと詐欺、まあ、詐欺ではないけど、まあ、詐欺に近い感じじゃないですか。だけど、あくまでトムはペンキ塗りを楽しそうにやったことによって周りが変わって変わってって、しかも自分からじゃあこれあげるからってものを差し出したわけなんで、そこがすごく本当にこの話の面白いところで、でこれを最初に読んだ小宮山少年はまあ痛快だったわけですよ。こういうことがあるのかと。自分の嫌なことでもそこに楽しさっていうものを見出せば、その楽しさに対価を払う人がいるんだと、っていうのが、僕がこのエンターテインメントっていう、幅広く言えばエンターテインメントっていうところに向かった、だから本当に一番最初の多分動機だと思うんですよ。あの好きな歌手だ、あの憧れのミュージシャンだ、まあ、志村けんなんて僕も大好きだったから、ドリフはもう志村けんになりたいみたいなことも思ってたけど、多分それはまあ純粋に子供だからそのスターを好きだっていうことで、その楽しさを生み出すことっていうのが一つ、まあ、面白いし、何だったらそれがまあ商売になるんだっていうような基本を学んだのだから、多分そのトム・ソーヤの第1話というか、最初のうちに出てくるその話エピソードなんですよ。で僕はその久しぶりに読み返して、あ、自分の原点ここだと。だけどそれはいい意味もあるし、なんかずっとこうふわふわとエンタメみたいなことやってきちゃった自分が、あ、これ読んだからこっち来ちゃったんだ俺って、ってもう思ったわけでね。これはその特にもう 40過ぎるとすごく実は重い問題で、要は楽しさがそこにないものを楽しい、まあ、言うならばふりをしてっていうことじゃないですか。でこれってその芯がないんですよね。つまりそのトム・ソーヤは別にそのペンキ塗り屋さんじゃないから、起点を利かしてこういう面白いことをやっただけで、だそうなんていうんですかね、そういうことなんですよ。要はメインとなるものがないっていうか、楽しさっていうもので人を、人を、まあの気を引くと。でこれはとても素晴らしいことなんだけど、仕事とかっていうことを考えた時になかなか難しいというかね。えそのミュージシャンでものすごいテクニックで、そのテクニックを聞きに行きたいから行くっていうのは、これはもう一個明確なことだったり、レストランでめちゃくちゃ美味しい、もうシェフがものすごいプロです、めちゃくちゃ美味しいもん出してると、それを食べに行きたいから行くっていうのは、これは実態があるんですけども、なんかあの人楽しそうだな、だから惹かれるとかで、実にふんわりしてるじゃないですか。で多分僕がやってることってほとんどそうなんですよね。なんか楽しそうっていうことで、僕はもちろんそれが一番大事だと思ってるからやってるんだけど、なんか楽しそうっていうことに反応してもらっていると、結局自分はないんですよね、別にね。例えばそのお一人ディズニーとか、なんか楽しそうでしょあれで僕は別にディズニーランドを経営してるわけでもなければ、別にお一人ディズニーっていうことで、まあ連載とかやればね、それは原稿を書いてっていう形になりますけども、別にお一人ディズニーで食べていく人じゃないじゃないですか。食べていけないだろうしね、そもそも。でまあ、音楽はもちろん僕は実際に歌って演奏してとかっていうのがあるんだけど、ただやっぱりそこの楽しそうっていう部分っていうのは形がないと。でそっちがでかくなっていっちゃうと、楽しそうな人になっちゃうんですよね。うん。でもそれはすごく重要なことでもあると。だそれをそのトム・ソーヤを読んだ時から自分がこう目指してしまい、背負ってしまったっていうことの重大さに今なり気づき、もうつまり楽しそうにしているしかないっていう、もう死ぬまで楽しそうだから、楽しそうだなってみんな来てくれるわけだから、それは別に例えば曲でハッピーな曲ばっかり書くとかね、なんか辛いことがあっても常にただ楽しそうにしてるって意味ではなくて、ただその楽しそうであるっていうことをキーポンしないと、トム・ソーヤがね楽しそうだっていうのをキーポンしないと、もう他の友達たちはあんま楽しくないならいいやって言っちゃうわけじゃないですか。だからそこのなんか切なさみたいのを、おそらくトム・ソーヤの冒険なんかをすごくうまく描いてるから、こうグッとくるんだと思うんですよ。つまりトム・ソーヤっていうのは本当に何者でもない、ただの、ちょっと裕福な白人階級の子供っていうだけでね、もしかしたら大人だったらろくでもない大人になってるかもしれないし、シンプソンズのバートがそうですよね。これバートも僕は大好きなんだけど、まさにもう楽しそう、楽しんでるし、いろんな悪いこと、いろんな楽しいこと、いろんなことをやるって、でも常にシンプソンズの中でも大人になってバートは堕落してる風に描かれるんですよ。未来がもし来たらこんなになってるぞみたいな。でも魅力的でしょ、すごく。で自分がそれになってしまっているっていうのがね、ちょっとドキッとしたんですよね。まあトラさんなんかもそうだからね、楽しそうでなんか気楽にやってると、でも本人は何者でもなくてね、っていう辛さみたいな。今週もちゃんと楽しさについて話せたでしょうかね。皆さんおやすみなさい。